はい、続いての話題丸2としましては、中国、こちらでね、最新鋭の兵器開発、これが進んでいるんじゃないかという報道、こちらがフィナンシャルタイムズ、こちらの電子版で昨日16日、じゃあ昨日じゃない、一昨日ですね、もう、16日にアメリカ当局者の話として、そういった記事が出てきました。具体的なね、この最新鋭兵器何かというと、極超音速兵器ということで、まあ、音速をね、はるかに超える、音速の5倍以上のスピードで飛行する兵器、こちらの開発が進んでいるということです。とてつもなく速いスピードで向かってくる兵器、まあ、ミサイルだと思ってもらえればいいと思うんですけれども、このミサイルがブワーッとすごいスピードで飛んで、攻撃をしてくるということになると、今アメリカや日本、我々先進国でね、構築されているミサイル防衛網、これは基本的には弾道ミサイルとかこういったブヨーンと飛んでくるミサイルに対してこれを撃ち落とすことになっているわけですが、それのミサイル防衛網の中でブワーッとすごいスピードで飛んでこられたらですね、撃ち落とすよりも先にまあもうそれをかいくぐってバーンと落ちていってしまうと、まあ、さっきからなんか頭の悪そうな擬音しか、ちょっと擬音を使った説明しかできてないですけれども、要はまあ簡単に言うと野球だと思ってもらえばいいと思うんですけど、ピッチャーがバーッとボールを投げますと、でそれをバッターが打ちますと、で打ち返すことによって、時刻をこう守ると、まあ、この今年ね、イスラエルで、ヒズボラからの攻撃、空爆に対してミサイル防衛網が働いて、まあ、そのミサイルをどんどん撃ち落としていく、まあ、こういったシーンというものも、ね、ネットとかに動画上がってたんで、ご覧になられた方もいると思うんですけれども、あれね、まあ、やっぱスピード遅いですよね。本当にもう野球みたいな感じでこうボールが飛んできて、それを撃ち落とすみたいな、まあ、こういった状況であれば当然ミサイル防衛網というものはきちんと効くと。でもそれでも打ち漏らしがあったわけです。打率10割とはいかないわけですよね。で、それに対してじゃあボールのスピードがめちゃくちゃ速くなったら打てるんかいという、まあ、これがこの極超音速兵器の脅威なところなわけです。めちゃくちゃ速い攻撃をされたらですね、それはもう振り遅れちゃうよと、守りきれませんということになっていくので、この中国の極超音速兵器の実験というものは、すなわちアメリカのミサイル防衛網、これを無効化する可能性があるということで、こうアメリカにとっての防衛体制の前提、こちらをひっくり返す、こういった可能性を秘めている内容になっているわけです。で、アメリカとしても当然中国とかがそういったね、開発研究しているということは当然念頭にあるわけですが、今回8月に実験がされたんじゃないかと言われているその実験内容分析してみると、アメリカの当局者が予想しているよりもはるかに上回る技術力を今中国は持っているんじゃないかということで、非常に大きな懸念、衝撃を受けたということになっております。今年2月だったかな、バイデン大統領に切り替わってアメリカとロシアの核軍縮、こちらに対する合意が、まあなんとか延長しようと、今既存の枠組み延長しようということで一旦、まあ、暫定的な合意がなされています。でこれなんで暫定的なっていうのをつけていってるかというと、もともとアメリカとロシア、この軍縮の枠組みと核兵器を減らそうとかミサイルを減らそうとかっていう軍縮の話というのは、米ソ冷戦構造、アメリカとソ連、まあ、ロシアの、まあ、前の国だと思ってもらえればいいんですけれども、アメリカとソ連のこの深い対立、長い対立の中で、この2大国が軍縮をするということが、まあ、世界の軍縮につながるという発想のもとでずっと枠組み作られてきたわけなんですが、これトランプ大統領の時に延長どうするかという問題の時に、これ延長しても意味なくないと。だって中国が入ってないじゃんと。それは昔はアメリカとソ連、ロシアということだけを考えたらよかったかもしれないけど、今世界のでね、一番軍縮に反した動きしてるのは中国じゃないかと。しかもめちゃくちゃでかいぞと、あいつら。これを無視した枠組みって意味あんのかいということで、トランプ大統領時代にはですね、延長に対して非常に こう、それ延長して意味あるのという態度を取ってたわけですが、バイデン大統領として、とりあえず枠組みがなくなっちゃうのは困るということで、まあ、暫定的に合意をして、その合意文書の中にも、今後、中国をどういうふうに引き込んでいくのかということをしっかり考えようねっていう、まあ、こういった話が入ってるわけですね。なので、やっぱりこの中国をどういうふうに軍縮の流れを構築していくのか、そこの部分が最大のポイントになってくるのかなと思います。中国ね、ロケットとかこうミサイルとか宇宙開発というなね、飛び道具だけじゃなく、海洋進出という意味では潜水艦や、空母、こういったものの海上運用するような兵器、軍備についても今整え進めているというところにもなっていますんで、しっかりとねこういったところの対応対策っていうものをアメリカだけじゃなく日本も一緒になって考えていかないと、なかなか日本の安全保障を考える上でも非常に危険な状況に陥っていくんじゃないのかなと。そのじゃあ実際にそういった武器使うのかと、中国の人だってね日本にもたくさん住んでいるので、そういった武器を日本に使うということになれば、中国人の犠牲者も出てしまうじゃないかと、本当にそんなもん使うのというところあるわけですが、本当に使うか使わないかっていうのはね一旦置いといたとしても、そういった可能性がゼロではないという状態、これがね生み出されてしまうということは非常に危険な状態になっていきます。でそれに対して、我々としてどういうふうに日本としてね守っていくのか、国のね、みんなの国民の生命と財産をどういうふうに守っていくのかと考えていたときに、僕はやっぱり敵基地攻撃能力、これの保有というものについて真剣に真剣に考えていかなければいけない、財源も含めてですね、どうするのということを考えていくということで、いよいよ明日19日には衆議院選挙の告示、公示がなされるということになっていきますんで、まあ明日はね、各党の何でしょう、政策とか公約、まあ、こういったもののお話というものもねしっかりとやっていきたいなと思っています。